ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮神です。前回に続いてこの夏滋賀県で開催された日本選択理論心理学会年次大会で行われた柿谷正樹会長によるカウンセリングのロールプレイング模擬演習をお送りします。模擬カウンセリングですので、相談者の役を大会に参加していた学会員が演じています。相談内容は実家の母の介護のことで困っているという花子さんからのもので、90歳の母親が認知症で施設に入所しており、弟は母親の面倒を見るという約束で全ての財産を受け取っています。ところが最近になって弟から施設の費用を出してほしい、お金が出せないなら母の面倒を見ろと言われて困っているというものでした。前回のカウンセリングで、いざとなったら自分が母親の面倒を見るという覚悟で弟と話し合ってみるということになりました。ただ弟との人間関係を良くしようとは思っていないと言います。ちなみに人間関係を数値化した場合、一番いい状態を10とすると、今の弟との関係は4くらいだということです。この人間関係に焦点を当てていく模擬カウンセリングの後半からお聞きください。
今日ここに来られてね、はい、今までの話で何か得たものってあります？
はい、そうですね、今まで、あまり弟との仲は良くない方なんで、こうするって言ったら、それに任せて聞きたいことも我慢してたんですけど、ゼロになる覚悟で、腹を割って話してみて、できれば何かのチャンスで弟といい関係、いい関係10にするつもりはないんですけど、なんか誤解があることもあるだろうから、そこを話してもいいかなっていうふうに思いました。
兄弟いい関係でやるっていうのはね、いいことなんですよ。
そうなんですか。
例えば何かおいしいものが手に入ったから送るねっていうぐらい、年に一度ぐらいでもね、そんな関係があれば悪い関係じゃないと思いますよね。でお母さんが接しているのを子どもさんたち見てるから、そこから息子さんも娘さんも学ぶものがあると思うので、これは花子さんだけの問題じゃないんですよね。その関係者がみんな影響を受ける、良い影響を受けるチャンスでもあるので、
妹とはね、あんまいい関係なんですけど、弟はね、でもこの機会に少し腹を割ってみます。
今4ぐらいの関係なんですけど、これを良くする方法だってなくはないと思うんですよね。弟さんと話すときに、例えば賢治さんでしたよね、弟さんね、賢治、今までお母さんの面倒本当によく見てくれてありがとうねっていうようなねぎらいの言葉があるのとないのとどう違うかですよね。
そうですね、
そうすると話もひょっとしたらスムースにいくかもしれない。ちょっと練習してみますか。私がケンジさんだったらどういうふうにお話を始めるかっていうね、私が感じたことを言いますので。
多分いきなりだったら、ありがとうは言わないと思います。
ありがとうは言わない。
はい、もうどうしてそんなこと言うのって、お母さんお金あるでしょう。でもそこから入りそうな気がします
。なるほどなるほど、じゃあありがとうをまず言ってみてください。
ありがとうですか。気持ち悪がるかもしれません、いいんですか。
私も賢治ですから言ってみてください。賢治、賢治って呼び捨てですか。
あんたで終わってます。
あんた、
はい、あんたもお母さんの面倒を見てくれて、いろいろありがとうね。
お姉さんがそんなこと言ったっていう感じで、賢治は
どうしたみたいな感じだと思いますけど、
いや大変だよね、親の面倒見るっていうのはね。お姉さんもう少しやってくれたらいいんだけど。
だってあんたがもう全部財産渡したし、それ見るの当たり前じゃん。
というか
言いそうです。
関係を良くする言葉をそこでさらに。
関係を良くする、慣れてないので、全部お母さんのこと任せてごめんね。
いい感じですよ。
それ以上また何か言うんですね。
でそういうふうに関係が良くなった上で、はい、実はっていうことで、うん、ただ私たちができない部分、うん、できる部分として、3等分はできないとかね、うん、できないことはっきり言って、うん、そして家に連れて帰ったって今はどうしようもないから施設しかないと、うん、そうするとお金をどのぐらい払うのか、うん、お母さんの貯金は減っていくけども、どうしてもそれが無理ということであれば、ないところから取れないわけだから、うん、専門家に相談をしてお母さんが入れる場所を私が探すけど、それでいいのっていう感じの話になっていくわけですよね、
うん、そうなればいいですけど、
そうなればいいんですけど、そうしたいんですか。
そうですね、気持ちはなんかそう、うん、なんか素直に、うん、行きたいんですけど、今までのこう関係性があるので、うんうんうん、なんか今さら何言ってん姉貴みたいな感じになっかな、うんうんうん、みたいな感じになった、
うんうん、花子さんね、はい、これあの映画のワンシーンを撮るところでね、監督がね、はいはい、弟さんにねぎらいの言葉をかけながら交渉してくださいって言ったら、はい、されるでしょ。
女優としてみですか。
女優になるんですよ。はいスタートって言われて、
あ、多分すぐには無理だと思いますけど、うん、うん、その準備ができてから多分話しするかもしれませんけど、
う
ん、
じゃあちょっと書いてみますかね、こういう言葉を弟にかけたらいいとか。
あ、それはできるかもしれませんね、うん、
でそれを私見せてもらって、はい、で私がどう感じるかを率直に話をして、はい、で話ができる状況を作っていくって、もうそれができたらここに来た会話あったという感じですか。
はい、そうですね、うん、はい、それやってみたいと思います、うんうん、
まあ、何かすぐ思い浮かべばそのまま弟さんと弟さんのところに行って話をされてもいいんだけど、うん、思い浮かばないんだったらどんなことが女優として言えそうかって、
うん、そうですね、まあ、あの言いたいことちょっとまとめてみます、うんうん、はい、
言いたいことというのがあの何でもかんでも言いたいということじゃないんですよね。
はい、
言った方がいいという
感謝の気持ちもこう伝えつつですよね、うんうん、伝えつつ、まあ、どういうふうに進めていくかということを整理して、うんうん、ちょっと文章にしてきます、
はいはい、花子さんこれで時間来たんですけれども、はいはい、得たいものの何パーセントぐらいは得られてますか。
少しちょっと方向性が見えたので、うん、6、7ぐらい、
60%、70%、はい、ちょっと同じ質問しますから 5% で言ってみてくださいね、
はい、
ところでこれで終わるとして、はい、花子さん得たいと思ってるものの何パーセント得られた感じですか。
はい、 5%、
5%、はい、すごいじゃないですか。 5% も得られましたが、変化はねちょっとだけでいいんですよ。
そういうことです
ね。ああ、はい、車運転されますよね、はい、ちょっと遊びがあるけど 5% 切ったら 100m 先どうなります。車は
まっすぐ行かないです。
まっすぐ行かないですよね、はい、だから 5% ってすごいんですよ。
はい、じゃあ少しずつ、
じゃこれで終わります。
はい、ありがとうございます。
日本選択理論心理学会の年次大会で行われた柿谷正樹会長によるカウンセリングの模擬演習をお聞きいただきました。このように大会でのカウンセリングの模様がラジオで公開されるというのは初めてのことなんです。ラジオをお聞きの皆さんにとっても身近な人との人間関係を考える良いヒントになったのではないでしょうか。